時刻は8時になりました。お聞きの放送は東京854クルメラ至福なフライデー。こんばんは、パーソナリティの鈴木優太です。
パーソナリティのさゆみです。福祉に優しい街はみんなに優しい街。地域で活躍している方、福祉に関わっている方に楽しいエピソードを語っていただく番組、それが
至福なフライデ
ー。エコーだ。
毎月第4金曜日の夜8時からお届けしておりますこの番組、本日は東久留米市にある東京854クルメラのスタジオより生放送でお送りしております。パーソナリティの42歳鈴木優太です。そして、
はい、普段は放課後支援員という子ども関係の福祉の仕事をしておりますさゆみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね、ね、本当ここ何日かというか7月の後半ね、めちゃめちゃこう暑い日が続いておりますね。どうしちゃったんでしょうねってぐらい ね、まあ、それに伴ってなんか、ね、めちゃめちゃお忙しい毎日をね、さゆみさんなんかね。
そうですね、祭りが私を呼んでるんでね
踊ってるんですよ ね、踊り大好きさゆみさん。
そうですね、
そんなさゆみさん、あの7月1日の日にね、はい、あのここのクルメラの5周年の、ね、番組に ね、
特番に至福なフライデーパーソナリティとして呼んでいただきまして、
本当
にありがとうございました、ね、小平市にあるふるさと村、
ふるさと村、はいはいはい、
で特番ですね、していただいて、ね、で雨だったんですけれども、
あ、そうだったんだ、うん、雨でしたね、1日ね、
雨だったんですよ。雨でしたけども、うんうんうん、七夕飾りの中、うんうんうん、特設スタジオみたいになっておりまして、動画の配信もしてくださって、
まあね、まあ、めでたく5周年っていうことで、ね、というのをね、できたのかな、
はい、小林市長さんや、
あ、ね、小平のね、はい、小林市長、はい、
他のね、パーソナリティの方三谷さん、
ね、三谷君もね、三谷君ね、この番組にも ね来た
ゲストで来ていただいて、ね、またこちらでも5周年記念特番でもご一緒させていただいたりしましたね。
近くにいつも三谷くんがいるような、そんなイメージでもね、なんかね、なんか分かんない、俺はそんなイメージ、
そうですね、うん、歌がね、
はい、歌がね、ね、そうそう。であとですね、ちょっと私からも一つね、ちょっとあのみんなで作る音楽祭 in 小平っていうね、あのイベントやってるんですけれども、こちらの方がですね、出演者を、募集をしております、コロナで、なかなかこうできなかったところがですね、コロナ前のようにはなかなかいかないかもしれないですけど、まあ、出演者を募集しておりますので、詳しいことはですね、みんなで作る音楽祭 in 小平で検索いただければですね、情報出てきますので、ぜひぜひそちらご覧ください。
はい、至福なフライデーではメッセージを募集しております。東京854クルメラのホームページ内にあるメッセージフォーム、もしくはファックスでメッセージやリクエスト、こんな企画やってほしいなど、どしどしお寄せください。ファックス番号は042-420-4320 042-420-4320 です。
スマートフォンからも FM プラプラというアプリでお聞きいただけます。またこちらからメッセージも送ることができますので、ぜひご活用ください。お知らせの後は至福なダイブアシティのコーナー、ゲストをお招きしております CM です。東京854クルメラ至福なフライデー、鈴木優太です。
さゆみです。
それでは最初のコーナーはこちら、
至福なダイバーシティ。はい、
地域や街にダイブと飛び込んでみると、至福な福祉な人や場所にたくさん出会います。そんな方々のお話をお届けするコーナー、本日のゲストはこちらの方です。
着物と映像、青木智子さんです。
ようこそ、
よろしくお願いします。
ね、青木智子さんですけど、はい、着物と映像というね、目を引くね、とても珍しい肩書きをお持ちでいらっしゃってますが、着物と映像ですよね、はい、あの木の本映像って、私 の祖父の知り合いとなんか関係があるんですかね、うん、
ちょっと誰ですか、誰ですか、木の本映像って、
木の本映像
誰ですか、そんなわけないですよね、
じいさん のじいちゃんの知り合い、
ただの じいちゃんの知り合い、有名な人じゃなくて身内
だからなんか関係あるのかな、
違いますよね、
違います、そんなわけねね、ほんとそんなね、目をね引くね、珍しい、ね、着 着物を着て映像を撮るのか、
そちら
映像着物の映像を撮る人とかね、いろいろ考えちゃったりするんですけど、具体的にどんなことされてるんですかね。
具体的に、着物と映像は、はい、あんまり一緒の仕事になったことは実はそんなにないんですよ。
そう
ね、そうね、はい、今一緒にやってる人が地域と映像って佐藤さんっていう方なんですけど、はいはいはい、その地域と映像っていう屋号がめちゃめちゃかっこいいなと思って、なんか自分もないかなと思って、うんうん、あ、私着物だと思って着物と映像にしちゃえと思って、でも本当にまだねそれぞれ別々、着物は着物、映像は映像で仕事してるので、
なるほど、
なかなか別々で一緒にしたいですけど、
ね、じゃあ2つです
ね、2つってことですよね、本当に着物と映像、
そうそうです、今のとこね
繋がってるわけ
で、そのうち一緒にしたいですけど、
ね、いいですね、いいですね、ってことはじゃあ着物のお仕事もされてらっしゃって、はい、
そうです、まあ、着物、うん、冬とかハイシーズンになるとこう、はい、着付けに大学に行ったり、成人式の時に
着せるとか、はいはいはい、
お、卒業バカマ着せるとか、
着せてくださる方、
あ、そうです、
なるほどね、
お着付けをしてくださる、
そうです、そうです、
なるほどね、着物のお仕事、そうですね、まあそれをそのうちこう取りながらこうっていう、そういうこと、
着せながら
着せながら、はいはいっていうね、難しい、ああなるほどなるほど、着物と映像ってことは、では映像の方は、はい、ね、ね、先日ちょっとね、うん、私もねお会いしたところで、まあ映像を撮ってらっしゃったっていうところなので、うん、まあ映像はやっぱりまあ地域のイベントとかそういうのを、
そうですね、
撮ってらっしゃったり、
基本その地域と映像って、はい、今一緒に働いてる方に、まあ、くっついてる形がほとんどなので、
は
い、
町
のイベント、まあ、地域のことに結構密着して取材しに行ってるっていう感じですね。
なるほどなるほど、ね、まあ、そんなね着物と映像ね、うん、ということで、まあ、どんなきっかけで、うん、まあ、そしたら着物と映像両方着ちゃう。着物はどんなきっかけで？
着物の方は実はその、うん、私結婚してるんですけど、はい、結婚した義理のお母さんがすっごい着物を持ってる方で、
ほうほうほうほう、
それまで全然着物に関わったことがなくって、うんうんうんうん、でタンスを開けて、うん、すごい世界が広がってると思って習いに行って、
なるほど、
でそこからまあ仕事にしようと思って、どんどん好きになってのめり込んできましたね。
なるほどなるほど、そうなんだ、ね、もうじゃあ着物のタンスを開けた瞬間にキラキラキラーっていうい
や本当そんな感じです。柄とかなんかいろんな素材見て、うわーすごいことの世界と思って、
うんうんうん、そうか、そういう、あ、なるほど、きっかけってでも本当なんかこう、なんか簡単に言って言っちゃいけないけど意外とすぐ近くに、
ね、
きっかけがあったんですね。
本当ですね。
あらら、そうですか、はい、で、ね、うん、映像の方は、
映像の方はもともと大学が映像系の学科にいたんですけど、まあ結婚して子育てしてって言ってこうずっと離れてたんですけど、はい、地域に関わるようになって、そのさっき言った地域と映像の佐藤さんに会って、うんうんうん、一緒にやってみないって言われて、
うん
うんうん、じゃあもう一回映像やるかみたいな、やってみるかみたいな感じになって、そういえば好きだったのやってたなと思って、またやり始めました。
いやー、そうなんですかいや、いいなでもね。そうで、ね、地域と映像の佐藤さんも、まあ、僕もなんかね、いろんなところで会ったりしてね、僕のことをね、面白いおじさんとかっていう紹介の仕方をして
されました、されました、ね、
この人はーっつって障害者施設の職員っていうよりも、まあ、地域の面白いおじさんっていうふうに紹介してくれた佐藤さんですよね、まあ、別に根に持ってるわけじゃないんですよなんですけど、で、そうですね、さっきもね、ちらっとお話ししましたけど、青木さんがその、まあ、佐藤さんと一緒に取りに来てたのがですね、先日、まあ、ちょうどね、最初にお話しした7月1日の、まあ、さゆみさんがちょうどクルメラの5周年の記念番組をやっている時に、ブリヂストンですね、小川にある小平市小川町にあるブリヂストンで、白梅子育て広場っていうですね、3月にゲストに、ね、高校の番組に来てくれた川野さんが企画してるイベントがありまして、それがブリヂストンであったんですけど、それの映像を、まあ、佐藤さんと青木さん撮りに来られてたんですよね。
行かせていただきました、
はい、で、すごくね、こう、まあ、佐藤さんってとにかくなんかシャッターチャンスみたいなのがあったらこうすんぐこうやってこうなんか喋ってとかどうですかとかっていう感じなんですけど、うん、青木さんもね一緒に、まあ、やね、こう撮影をしてて、うん、でお子さんのイベントだったんでね、
はい、
うん、結構もう本当に飛び込んでじゃないけど、うん、 子供お子さんに視線を合わせたような感じでこうしっかり映像をこういう風に撮って、こういう風にってラジオで言うのもあれなんだけど、お子さんに目線を合わせてカメラも合わせて丁寧に撮ってるっていう姿をちょっと僕あの見て、あ、
そう、いや嬉しいですね、うん、なんかそんな風に見てもらえてい
や結構ねやっぱ大事じゃないかなっていう、
まあ、多分佐藤さんに教わってるのもあると思うんですけど、あの時イベント、その大学生が主体のイベントだったので、結構大人が、子供から見ると大人が多いイベントかなと思って、もっとこう緊張してるかなと思ったんですけど、結構なんかみんなのびのびと遊んでて、カラフルなものも多かったから子供目線で撮るのがすごい楽しかったです、
ね、
なんか夢中になってました、私の方も、ね、撮りながら
すごくね、なんかすごい子供に近い、子供にっていうかお子さんに近いような感じで撮ってらして、なんかね、お話とかもね、こういう一生懸命してて、ね、どんなそので、そう、映像、はい、さ、あの佐藤さんとかも、まあ、あのいろんなイベントごとこう、ね、カメラとか撮ってくれる人いて、まあ、カメラ写真だとなんかこうわっとこう上げてるっていうイメージがあるんだけど、映像ってなんか映像着地点じゃないけど、はい、ゴールがなんかどこにあるのかなってなんとなくいつも思っちゃうよね。
ゴールですか、編集した
そうですね、
そう編集したものとか、だ編集ありきだったりはする、
うん、あ、そうです、もちろんそうですね、
だどんなイメージでやっぱ編集のイメージもしてる中で撮ってたりするのかなとかっていう、
そうなんですよ、うん、編集をイメージしながら撮るっていうのがめちゃめちゃ大事なんですけど、超大変なんです
そうよね、
そうなんです、なんか構成とか、なんかどういう場面があったらいいかなって考えながら撮るんですけど、まあなんか頭追いつかないですよ、その時はその時で私夢中になっちゃうので、なんか多分私があの時撮ったやつは結構子供の目線がすごく多かったと思う、もうちょっと大学生の目線撮ってもよかったかもしれないなと思いながら後から気づきましたけど、
そうよね、
きっとお子さんがいらっしゃるって先ほど、
そうですね、
あのおっしゃってたので、きっとそのお子さんと一緒に過ごしている中での目線っていうところから映像を撮ってらっしゃったのかなって目に浮かびましたね、
そういうことか、そういうことか、すごいね、さゆみさんなんかいなかったのにいなかったのに、
ちょっと喉の調子がちょっとあのずっと聞こえてるんで大丈夫です
いなかったのに、違う、イベントの日ね、イベントの日、
違う、
そんなこと言うわけないじゃん、
ちょっとね、ちょっとすって一瞬いなくなってね、
違う、1日の日の話よ、
1
日の日にさ、1日の日ね、クルメラの方行ってるのに、
そう、5周年記念があったんで、そちらのねイベントにもすごい行きたかったんですけれども、だけどもう今この話聞いただけで、もう本当子供目線で撮ってくださってるんだろうなっていうのがすごい感じました。ほら、私から、子供関係だから、
そうね、さゆみさん、そうね、
はい、きっとそういう目線すごいいいなと思いました。
ありがとうございます。嬉しいです。
それがねすごく、印象に残って、印象に残って、
で、
そうそうそうそうそう、で、ああ、で、まあ、佐藤さんと一緒にやってるし、あ、なんか、ふーんって思って、あ、これちょっと。いいな、
ありがとうございます、
なんかすごい、なんかルンルンなメールが来て、LINE か
来たーみたいな、
そうそう、
来たーみ
たいな、
ゲストゲスト、OK だっていうか、
嬉しいです、ありがとうございます
ね、はい、そんなね、まあ、そう、それでそうだ、あの肝心の秋、なんかどんな編集のイメージはもうあったんですか、
編集のイメージは。でも、あれはやっぱこういろんな世代が集まってるイベントだったので、まあそう、子供も大人も楽しんでるよっていう、最終的にはそういう映像になるように、
そっか、でも
大人も子供
も子供も
まさにこの至福なダイバーシティ、
ダイバーシティ
ですね、
ダイバーシティ、本当に
を感じての
青木さんだからね、もちろんね、はい、ね、じゃあそれではですね、ここで、青木智子さんセレクトの曲を聴いていただきたいんですけれども、あのこちらの曲をセレクトあのされたあの理由っていうのをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、
すごい優しい曲なんです、曲見ちゃってもいいですか、
あ、いいです、いいです、
あの、なんとなく今日のためにっていう曲なんですけど、
空気講談
の、空気講談の、なんかすっごい優しいんですけど、ちょっと背筋が伸びるような、こうちょっと気持ちがたるんでる時とか弱ってる時にピンとちょっと優しく背中を 伸ばしてくれるような感じの
素敵なね
優しい曲です、
はい、わかりました。ちょっとね、ちょっとどんな曲かね、
楽しみですね、はい、それではお聞きください。空気講談でなんとなく今日のためにです。どうぞ。
東京854久留米ら至福なフライデ
ー、本日、はい、本日はゲストに着物と映像、うん、青木智子さんをお招きしております。
引き続きねよろしくお願いしま す。ということでですね、ね空気今ね空気講談のね話なんかもねしてたりしてですね、ねまあね優しい曲でね、まあ本当ねあのこの青木さんの雰囲気にも ねラジオだとねなかなかねあれですけど、まあすごくぴったりな曲だなって ね よかった、
よかったです、
よかったです、ね、そんなねあの着物と映像、さっきね映像のお話もねしましたけれども、はい、青木さんなんかさまざまなねあのさまざまなお顔もお持ちということで、はい、版画、はい、編み物、はい、食べ物、裁縫、古着、作家と、あとは国分寺市由来の古代米赤米を広める活動をされていたりっていうね、とにかくなんか多岐にわたり大活躍、
すごいお広い活躍ですね。
そうね、なんかねさゆみさんとかねあの私もね、まあ、実はあの口にはしないけど、うん、心の中ではいろんなことやってるなって思ってるんだけど
あ自分
そう、あ
自
分さゆみさんもきっとね思って勝手に巻き込んだけど ね巻き込んでしまいましたけど、にしてもすごいやっぱあの多岐にわたりっていうか、
本当ですね、
で、あのインスタかな、はい、ツイッターかな、なんかちょっとあの見させてもらって、はい、版画のなんかね、すごいのあらあのこうパソコン見ながら、
見てくれてありがとうございます。
見ます
ほえーって
顔が顔芸は
ほえー顔芸はねさゆみさんにしかやってないから、
私しか見てなくて気になっちゃいましたちょっと、
ね、ですね、あの、まあ、本当にこのいろいろなの活動をされておりますけれども、はい、まあ、そのなんですかねバイタリティそのこれやっちゃえみたいな、そのバイタリティっていうのは果たしてどこから来るんですかね。
バイタリティがある、うん、あるのかな、なんか
あるあるある
ありますよね。
結構秋っぽいんですよ性格的に。
はいはい、
なんかやっぱなかなかこういろんなことに手出しがちだし、うんうんうん、でもなんかねその一個一個始めるきっかけが、うん、なんか地域の人から教わるとか、
ほう、
誰かこう知り合いがきっかけとかっていうことで始めることが多いので、やめるにやめないっていうこともあるし、まあ、それ、
はいはいはいはい、
そうですね、まあまあまあ、
ね、
うん、なんか思わないところなんか全然離れたところでくっついたり、
うんうんうん、
なんか別々なことがくっついたりするから、うんうんうん、なんかやめどころがなくずっと続いてるみたいな。
あ、そっか。
でもなんかずっと手を動かしてるの好きなので、うんうん、なんかその版画とか編み物とかっていうのは結構。
そっかそっかそっか。そうですね。版画も編み物、まあ、食べ物は。
あ、食べ物は単純にあの
口だ、
ね。口です。食べるの専門です。
ね、裁縫、古着。あ、そっか。はい、なるほど。そう。あとこの赤米、
なんか話すとなんかちょっと難しいんですけど、
全然全然全然、
国分寺市にすごい古くから伝わる古代米が見つかったんですよ。私が国分寺市に住んでるんですけど、なんかその国分寺市のある町で見つかって、それを残していこうっていう団体がまあいくつか国分寺市内でもあるんですけど、そのうち1個の赤米会っていうところに私が参加して、赤米を使った甘酒を作ろうっていうプロジェクトを立てて、あの甘酒だったらアルコール舐めない人でも飲めるから、みんなに知ってもらうためにその甘酒を作るためのクラウドファンディングをしようっていうところで私が参加し始めて、で赤米会に入り、なんかいろいろクラウドファンディングのこととかなんかいろいろこう、
今この赤米っていうのは国分寺市行ったらなんか売ってたり、うん、売ってたり、そのなんか
商品になってる。そうですね、あの酒屋さんで甘酒も売ってますし、あと田んぼじゃないな、赤米、その赤米って いわゆる水田で作るんじゃなくて、ちょっと畑っぽい水の張ってないところで作るっていう、おかぼっていうやり方で作ってるので、なんかパッと見全然たんまり見えないところでお米を作っているっていうところが、国分寺市のちょっと史跡の近くとかにあったり、
そうなんですね
あったりします。
はい、だもうその地域の、地域って本当に深いというか楽しいんですよね、そのただ住んでるだけじゃなくって、やっぱりこう地域の人と関わったり、地域に何があるかっていうと、ちょっと ねちょっと探るだけですごくね、広がるし、
本当にそうなんです、
楽しいですよね。もう正直、知らなかったからね、国分寺市にこんな、なんか、古代米みたいな。
そうなんです、なんか東日本では国分寺だけなんじゃなかった
の、なんでだろうね、国分寺って不思議ね。
いや、そうなんですよ、なんか、それもなんか歴史をたどるとちょっと面白い話が多分ネットに出てくるかなと思うんですけど、
そのあたりの話も、ね、たくさんご存知な
一応なんか知らせ、みんなに知らせるために、
そうなんですよね、こう何かやろうとするとこう説明するためにいろいろ自分が勉強するんだよね。
そうなんです、そこでなんかこう知識が、
なるほどね、あ、もう素敵ですね。もうちょっと小平でももっと活躍してほしいね
そうですね、
なんか国分寺じゃなくて、
ね、これ小平にも来てほしいですね。
国分寺の人来てでしょこれ
そんなことない、
そんなことない、
聞いてると思う、
聞いてるか、聞いてるか、国分寺の皆さんごめんなさい、はい、ね、はい、で、あの、まあ、こういうね、まあ、地域でいろいろ活動されてる青木さんですけれども、はい、まあ、この活動を全般通してこう、うん、よしとか、うん、これがあるから、ね、やめるにやめられない、これがあるからやめられないみたいな、なんかそんなエピソードとかって、
はい、エピソード、まあ、なんか私が、うん、この地域みたいなのに入り始めたのって本当にここ数年、はい、コロナに入ってからなので、なんかその時ってみんなが大変だった時期じゃないですか、だからお互いなんか無理しないように自分の生活もそれぞれのなんか相手のことも考えながらやってるっていう、なんか絶妙なバランスをみんなが上手に取ってる気がして、そういう中で活動するのってすごい活動しやすいんですよね。あ、今大変だよねみたいな、ありがとうございますみたいな、じゃ あの次は頑張ります、これから頑張ろうみたいな、みんなで共有できることが多いので、地域で同じ土地に住んでるから、それがすごい楽しいですよね、嬉しいですし、そうするとやめられない、
そう、ね、
離れられない
ですね、そう、離れられないんだもんね
優しい人たちに囲まれてるようなのがちゃんと認識できるというか、
そうね、それは確かに、そうね、こう、まあ、やめられないというか、まあ、嬉しいというか、まあ、
そうですね、
ほっこりもするんですね、
う
ん、
続けられるというか、い
や、なるほどなるほど、もう、ね、素敵なお話素敵なお話ありがとうございます、ね、はい、それではですね、もうあっという間なんでございますけど、あっという間の時間でございまして、はい、なんか、現在の活動の宣伝ですとか、まあ、今後の活動とかでなんかここでなんか宣伝とかしたいこととかもしありました宣伝したいことっていうとすげえあれですけど、まあ、リスナーの皆さんにメッセージをですね、
なんか、はい、そうですね、まあ、私国分寺市で活動はしてるんですけど、はい、なんか暮らしてる町と働いてる町をなんか一緒にしたいなっていうのが目標なので、なんか仕事じゃなくてもぜひ関わって、これをきっかけに知り合いになって関わってほしいな、なんか面白いことあったら誘ってほしいなって思います。
だそうです、皆さんもなんか誘ってください、
よろしくお願いします。
青木智子さんです着物と映像って、ね、検索したら多分、ね、出てきますよね、
ぜひ検索してみてください、
はいはい、ね、ということでね、青木さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、楽しかったです、
よかったです、
よかったです、よかったです
至福なダイバーシティ、本日のゲストは着物と映像、青木智子さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。お知らせの後はミステリーな新コーナーです。東京854久留米ら鈴木優太と
さゆみでお届けしている至福なフライデー、
はい、ここでお知らせです。ラジオでみんなで地震への備えを、ラジオシェイクアウト訓練の、お知らせです。ラジオシェイクアウト訓練はそれぞれが自宅で行える訓練です。地域ラジオ局東京854が聴けるラジオやアプリを入れたスマートフォンがあれば誰でも参加することができます。 ラジオシェイクアウト訓練ということでですね、こう自宅にいながら、自宅でラジオを聞きながら、まあ、地震への備えに対する、まあ、避難訓練ですね、
はい、
訓練これねできるということでですね、
そう、なかなかね、うんうんうん、家で地震の訓練とかってしないので、
しないしないしない、
ラジオから流していただけるとできていいですね。
そうね、ラジオ聞いてる人が一斉に避難訓練ができるっていうですねあのそういう取り組みをですね、あの東京854クルメラ、行うということでですね、うん、日時が8月8日火曜日午前11時から11時54分の中でですね、実施エリア東京854の放送エリア3市、小平市、清瀬市、東久留米市で、番組これに伴う特別番組ということで、ラジオで防災シェイクアウト訓練ということで、ラジオシェイクアウト訓練の他にですね、防災の専門家のお話や各市からの防災情報をご案内しますということで、参加方法がねなんか、はい、あのね、
ですね、ホームページから事前登録をあのお願いしますということで、うんうん、クルメラのホームページ検索していただいて、
はい、
そちらの方に QR コード載ってるそうなので、
はい、
ぜひ
そうですね、
あのご参加ください、
ですね、あので事前登録はね、あのこの日本シェイクアウト会議の公式訓練にね、うん、あの登録するということなので、できたら、参加される方はホームページからの事前登録をお願いします、うん、はい、ということで、お知らせでございました。
はい、東京854クルメラのホームページ内にあるメッセージフォーム、もしくはファックスでメッセージやリクエスト、曲こんな曲やってほしいなど、どしどしお寄せください。ファックス番号は 042-420-4320 です。
はい、スマートフォンからも FM プラプラというアプリでお聞きいただけます。またこちらから至福なフライデーへのメッセージも送ることができますので、ご活用ください。
さあ後半のコーナーです。
皆さんの身の回りで科学では解明できないこと、常識では考えられない現象など、奇妙な現象は起こっていないでしょうか。
予感、直感、インスピレーション、物事の本質をつかむ心の働き、これを指すのが第六感。
理屈では説明できない、そんなエピソードを紹介するコーナー、不思議なフライデー。
今宵不思議な世界の扉を開けてしまうのはあなたかもしれません。
はい、ということで本日の後半は夏休み特別コーナー、不思議なフライデーです。ということで、
なんか怖い音がしますよ、
ね、夏休みですからね。なんかでもこう暑い日が続いてると、まあ、不思議なお話だったりエピソードですね、なんか、まあ、皆さん聞きたくなったりね、中にはね喋りたくなったり、ね、してしまう方も
そうなんですよね、
いるんじゃないかな。
なぜか夏になると、うんうん、こういう怖い話出てきてしまうんですよ ね、
ね、出てきてしまう、出てきてしまうんですよね。これはなんででしょうっていうところでですね、はい、ちょっとなんかさゆみさんも不思議なエピソードが、ね、
あったということ で、ありましてね、うんうんうん、数年前に、はい、いつもの帰り道ですよ、自分家の帰り道って絶対覚えてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
間違えるわけがないし、
うんうん
うん、仕事後なので、うん、酔っ払ってもないんですけれども、
うんうんうん、
あるちょっと施設の横を通るとかね、
はい、
お墓があるようなところを通るっていう帰り道だった時がありまして、
はいはい、
今は違うんですけれども、その時に通っていつもの道に入ったんですけども、はい、ちょっと10分くらいその道から出られなくなりまして、
なんでなんで
わかんないんですよ、うん、いつもの道だから、うん、ここ渡ったらいつも通る曲がる道に出るのに、そこから出られなくなっちゃって、ずっと円を描いて、
うん、
自転車でずっと10分から出られない出られない出られないって回ってて、
うんうん、
あーダメだーって思った瞬間にお寺、
うん、
お寺みたいのが見えて、
え、普段ないんでしょ。
あります。
あるの
あるんだけど、うんうんうん、普段気づかないようなお寺があって、
うんうんうん、
パーってパッてお寺が見えた瞬間に、
う
もう次走り出したら道戻ったんですよ。
なん
怖くないですか？
怖い。
怖いでしょ。
どういうこと？
いや、わかんないんですけど。
どういうこと？本
当にもう。そういうのが一回あって、パッとお寺が見えたら大丈夫でした。っていうのがあってすごい怖かったですね。それもうちょっと泣きそうになって出れないから。
そうね。
そう、同じ道だーんって言いながらね。
なんかその時に、まあ多分助けをなんかね、今はみんなねスマホ持ってて携帯持ってたりするから。そういう感じにもきっとならなかった。
でも焦っちゃって、もう出れないってなってるもんだから、焦って出るためにもう爆走し始めて、怖いでしょ。
それね、多分周りで見てる人もっと怖かった
と。もっと怖い。あいつまた通ってるぞみたいな。
ってなるんだ。
そうなんですけども、そうでもなんかね、
怖い
ね。怖くてお寺見えたら出るっていうのはなんか怖かったんですけど、それ一回くらいですかね。
そうなんですね、ちょっとさあね、メッセージも番組の方に届いておりまして、はい、じゃあちょっとね、一つ紹介しますね、はい、ラジオネーム穴止め館長、私が体験した不思議な出来事をお伝えします。中学生くらいの頃だったと思います。家族で車で高速道路を移動している時のこと、まあ、少し退屈だったこともあり、ぼんやりと流れる窓の景色を眺めていました。家屋は点々とある程度で、田んぼが広がるような場所。そんな時、視界に墓地が見えてきました。整備された感じではなく、いかにも田舎の墓地といった感じで、こじんまりとした複数墓石が並んでいるようなお墓でした。ぼーっと見てたら、その瞬間はっとしました。何やら墓石の上の空間に炎が見えたんです。すると、その炎が消えたかと思うと、次の瞬間また違う場所で炎が見えて、また消えて、それらが断続的に出たり消えたりを移動しながら繰り返し見えてしまったんです。驚きのあまり声も出せず、静かに車の進行とともに見えなくなるまでその炎を眺めていました。現実を受け止められず、そのまま無言で過ごしていたんですけれども、しばらくして少し落ち着き、同乗していた姉に、いや実はさ、さっき外にお墓あったじゃん、あそこでこう炎が出たり消えたりしてたの俺見えちゃったんだよね。そう言うと、本当、そっか、怖くて言えなかったんだけどさ、実は私も見えてたんだよねと言われました。実際自分が見えたものは自分だけが見えたんじゃなくて、他の人にも見えてた。幻覚じゃなくて実際起きていた現象だったんです。その後もう少し落ち着いてから、まああれが火の玉ってやつなのかななんて話になりました。今思えば夏休みの頃だったと思うので、お盆の時期の今頃の出来事だったように思います。もしかしたら今年のお盆も同じように火の玉を見る人がいるかもしれませんね。
キャ
ー火の玉ですか。
ガチの
来ちゃった。
心霊現象じゃないですか。
そうですか、ね、穴止め館長さん、これ
ありがとうございます。
火の玉ですね。
しかも一人じゃない、ね、ということは
そこですよね。こう自分だけが見えてたんじゃなくて、お姉さんも一緒に見えてたっていうことで、
いやー
火の玉見たことある？
ないです。全くないです。ありますか？
火の玉はないんだけど、やっぱりね、これまあちょっと私の話になっちゃうんだけど、火の玉ではないんだけど、まあ、実はちょっとありまして、まあ、もうね、まあ、この地域のね FM 局だったりはするので、まあ地域密着ということで、新座に平林寺ね、お蕎麦で有名な、ね、平林寺っていうねお寺があるんですけれども、友達と、まあ、若い頃ですね、もう20年ぐらい前かな、まあ、式の方に いる友達の家に、まあ、遊びに行くときに、まあ、車で、法屋敷線だねあの辺りを、まあ、分かる人には分かんないけど敷線走ってて、で、まあ、ちょっとショートカットしようかなとか思って、あの平林寺の脇をね、はい、深夜2時ぐらいこう通ったのね、
うん
うん、で、まあ、当然深夜の2時のお寺の横の道なんてさ、まあ、車もいなきゃ人もいないし、ね、まあ、暗いし、まあ、かといって別にそういうね、そういう全然イメージもしてなかったから、うんうん、ね、若い男2人が ね、
はい、
ね、まあ、ね、そんな、まあ、普通に話をしながら行ってる時にふとね、あの私あの、まあ、母親とかね、あ、母親じゃない、親戚が、ね、東久留米住んでて、
はい、
その親戚からあの、まあ、平林寺のあたりってあのタヌキいるんだよねみたいな、うん、話を聞いてて、あ、タヌキかっているんだと思って、まあ、タヌキってどこにでもいるし、あ、でも平林寺、まあ、いそうだよなみたいなイメージで行ったら、うんうん、でその話をね、なんとなく平林寺、ね、のあたりを通った時に、まあ、話のネタとしてね、友達に、
はい、
僕がその友達に、もうこれ平林寺さ、なこの辺タヌキ出るらしいねって、あ、そうなんだ、別に広がんないよね広がんないじゃん別に、タヌキ、平林寺にタヌキいるんだってそうなんだへーみたいなで、まあ、まあ信号が赤になったから、はい、まあ、止まってたのね、
うん、
はーってで赤だから止まってはーってため息ついて、うん、パッて見たら信号ないの、
えあー
はっ
バカされた、
そう、友達もいや信号赤だったっつって、
で止まってたわけですよね、
止まってた
信号に従い、
信号ないっつって、
ね、
これはタヌキ呼んじゃったねって、でもちょっとゾクッとしたって、
ね、ゾクですね、しかもその話をしてたところですからね、
そうたまたま平日にタヌキがっていう、ね、わーっていうね、
なんか私もキツネがついてるって言われたことがあって、
うん、おうおうおう、
さっきのもキツネに化かされたんじゃないかなって思いましたね、うん、ぐるぐる回っちゃうね、
そうね、もしかしたらそう、あれだ、もうさゆみさん、あの油揚げぶら下げてこう、
え、それ呼び寄せない、
呼んじゃう、キツネいっぱいついちゃう、
呼んじゃダメよ、
油揚げ
呼んじゃダメ、
油揚げ
ダメ
いや
不思議なことありますね、
もう一個ぐらいいけるかな、うんうんうん、じゃあ、もう一個いきましょうかね、よいしょ、はい、
皆さんあります
ね、皆さんありますね、ラジオネームマイケル司閣下、ね、つい先日あった不思議な出来事です。エアコンのタイマーが切れたのか、うだるような暑さにうっすら目を覚ました私、時計を見ると深夜2時、すると同じように目を覚ましたであろう妻がトイレに立つため私の布団を踏んで部屋を後にしたんです。まあまあよくある話よね、うんうん、ズン、沈む布団に揺れる私の体でね、まあ、そのせいか先ほどよりも目が冴えてしまった私は、うん、だよ、明日早いのにと、うん、心の中で恨み節を唱えると同時にエアコンのスイッチを入れようとね、こう手を伸ばしそうとしたその瞬間でした。スー、妻が踏んだ私の布団の場所に明らかに立つ黒い人影、そして、あれ、やべ、マジ体動かない、あれ、マジ意思とは反して全く動かない体、金縛りか。パニックの私は妻に助けを呼ぼうとしましたが声も全く出ません。その間黒い人影はじーっと明らかに私を見つめています。そしてなんとこの人影が私の枕元に足を踏み出してきたんです。
うわ
声にならない悲鳴を上げる私、次の瞬間でした。ガチャ、妻がトイレから戻ってきたんです。スーッと黒い人影はいなくなり私の体も元に戻りました。はあはあはあはあ、体を起こした私はしばし呆然、今のは何だったんだ。あまりにも不思議な出来事にその日私は眠れなかったのは言うまでもありません。
いや
もうさあやめてよ
やめてよですよ。ちょっと今日帰れなくなっちゃう。
大丈夫ですかこれと一回と皆さん。
いやしかもそして、うんうんうん、文章がお上手びっくりじゃない、ね、文章がお上手、
文章も上
手
ですね、
皆さんすごい文章お上手ですね、
なんか作り込んできてますね皆さんね、作り込んできてるなんて言っちゃいけないので、まあでもね不思議なお話、
ね、ありますね、
たくさんあります
ね、よかった 奥様がね入ってきてくれて、
うん、そうね、
なんか怖かった、
ねまあ、奥さん入ってきた瞬間に、うんうん、こうやっぱなんて溶けるもんなんだね、
あよかったです、
いやいやよかったよかったね、まあねまあ、このあともし奥さん入ってこなかった展開も聞きたい、
ダメ
ダメダメダメダメダメ
それは聞いたらいけない気がするそれはダメです、ね、もう夜だし、
はい、ということでね、はい、お時間でございます、不思議なエピソードメッセージねまだまだお待ちしております、また紹介できるときに、ね、紹介したいなと思います、
それではここで1曲お聴きください、世紀末でゲゲゲの鬼太郎のテーマ曲です、どうぞ。
東京854クルメラ至福なフライデーエンディングでございます、
はい、
今日もあっという間な、
ね、
あっという間でございましたけれども、はい、
いっぱいメッセージ
なんか、ね、今日すごい ね,
あの来てます ね
メッセージたくさん来てるのでね、どんどん、ね、紹介していきたいと思います、
はい、はい、ラジオネーム夕焼けの細江さん、
ありがとうございます、
今日は怪談特集なんですね暑い中涼しげな話をありがとうございます、
はい、とんでもないですね、
はい、お次ラジオネーム、はい、雇の4様、
ありがとうございます、
青木智子さんリクエストのなんとなく今日のために初めて聞く曲でした、今ものすごく疲れている私のやつれた心に染み渡りました、素敵な曲ありがとう小平高校卒雇の4様より、お地元ですね、
ありがとうございます、癒したんだね、よかった、
よかったよかったですラジオネームシューさん、
はい、
M1 ありがとうございます、 M1 相方松原さゆみちゃん大好きだよ、 M1 グランプリやりたいな、リズム工房鈴木優太さん、はい、キラキラ人形劇なリズム工房の現場実習に行くよ、手形行くので待っててね、いつものリクエスト曲で2人でつなぐ丸ポスト流してほしいな明日はフットサル大会が行く予定なんで2人で丸つなぐ、2人で丸ポスト、
丸ポスト、丸ポスト
流してもらうと元気パワーを、はい、応援曲でお願いします、今度またかけるね、ありがとう、
かける、ね、週間
M1 頑張ろう、今年も出ます、
出る、
はい、
頑張って、もう
頑張ります、
頑張ってます、頑張、もう応援してます、
ありがとうございます、
はい、それではラジオネーム RS さん、ゆうたくん暑いところでご苦労様です、いつもラジオ楽しんでいます、帰りが遅くならないようにしてね、あすいません、ありがとうございます お気遣いご心配ありがとうございますRS さんでした、はい、ラジオネーム荒井圭明さん、さゆみさん、ゆうたさん、こんばんは、さゆみさん7月1日の東京854クルメラ開局5周年記念特番ご出演本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
さゆみさんの番組やコミュニティ FM ラジオへの熱い思いを間近で聞けてとても刺激になりました、
ありがとうございます、
ゆうたさん、ビレッジグリーンをお迎えの小平ふるさと村ではいつもお世話になっています、こちらこそお世話になってます、これからもさまざまな方と手を取り合ってダイバーシティな村になればなと思っています、来週8月5日土曜日の小平グリーンロード明かり祭りでは福祉作業所さんにも小平ふるさと村でご出展いただいて盛り上げていきますよということでね、8月5日明かり祭り ね,
そうですね、
ぜひぜひお願いします、
いらっしゃってください、
はい、ラジオネームつぶつぶみかんさん、ゆうたさん、さゆみさん、こんばんは、今日は実家に帰ってきているためラジオを聞けずメッセージのみ送っています、子供たちは夏休み真っ只中で毎日慌ただしく過ごしています、昨日まで野球球児の息子を連れて野球観戦旅行に行ってきました、憧れのチームのホーム球場での観戦とても盛り上がり楽しかったです、お二人は野球派ですかサッカー派ですか、暑いので熱中症にお気をつけくださいということで、
ありがとうございます、
俺野球
サッカーかな
はい、ラジオネーム岡さん、不思議で笑える話ですが僕の育った清瀬市は森の多い地域でした、小さい頃夜24時に森の中で、懐中電灯を上にかざすと UFO が見えるという話になり、夜遅くに6人くらいで友達と待ち合わせて森に行き24時にみんなで懐中電灯を上に灯しても UFO は現れませんでした、不思議で笑えるお話でしたちゃんちゃん、
ありがとうございました、
ありがとうございます、はい、
はい
はい、至福なフライデー次回は
8月25日金曜日夜の8時からお送りします、
お送りした至福なフライデーパーソナリティ鈴木優太と
パーソナリティさゆみ、そしてゲストにキモーテ映像青木智子さん、ミキサー西尾正則、ディレクター高橋康でお送りしました